それでは賛美をもって今日の礼拝を始めたいと思います。今日は長まことは大いなりを賛美します。3、はい。長まことは大いなり、頼む神は君のみ。変わらぬ長愛の手に、支えられる命ぞ。長まことは大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔常にさやけし。アメン。一言お祈りします。愛する天皇と様、今日もあなたの真実な恵みが続くことを感謝いたします。今朝も私たちに言葉を与えてください。御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるように、私たちの霊の目と霊の耳を開かせてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は創世記24章1節から9節までです。
アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしてその女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓って、あなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神、主は、御使いをあなたの前に遣わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。もしその女があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただし、私の息子をあそこへ連れ帰ってはならない。それでしもべはその手を主人であるアブラハムのももの下に入れ、このことについて彼に誓った。アーメン。
はい、ありがとうございます。今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。アブラハムは年を取り、自分のしもべに命じて、自分の生まれ故郷に行き、息子イサクのための妻を迎え入れるように命じました。そしてしもべに誓わせ、カナン人の女をイサクの妻として迎えないことと、それからイサクをその生まれ故郷に連れて行かないことと、そしてアブラハムの生まれ故郷のところの女性をイサクの妻にすることを誓わせました。はい、それではしばらくの間、聖霊様から示されることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は一節のアブラハムを主があらゆる面で祝福しておられたという御言葉から、この希流者として生涯を歩むと決断して、本当にその信仰の通りに生きた人に対しては主があらゆる面で祝福を与えてくださるんだなということ、 これが一番最高の生き方だなということを今朝は思わせられているのと、それから3節でアブラハムがこの神様について天の神また地の神であるといった言葉にも目が止まりました。天においてのみ神様の支配があるのではなくて、地においても神様であられるお方だということを今朝は目が止まりました。以上です。
はい、私は、6節から8節、特に6節のアブラハムの言葉、私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい、この言葉に、心が止まりました。契約を受け継ぐイサクと約束の地とは切り離してはいけないと、神様のご計画が全うされるようにしもべに強く念をして命じているところに、心が止まりました。以上です。
はい、私はこのアブラハムがイサクの妻を探すために、このカナン人の女性の中から探すのではなくて、おそらく自分と同じように神様、天の神様への信仰を持っている生まれ故郷の女性の中からイサクの妻を探すためにしもべを送るところと、それからもしそういう立派な結婚相手がいたとしても、イサクをそちらへ連れて行ってはいけないということをしもべに命じているアブラハムを見て、最高の子供教育、また子供のための最高の指導は、立派な結婚をさせたり、また立派な人生を生かせたりするのではなくて、神様からいただいた使命の人生を生かせることだということを示されました。で、何があっても約束の地を離らせさせないで、いい結婚や他のものよりもそちらを優先するお父さんの姿を見て、これが最高の子供の教育ではないかなということを示されました。以上です。はい、それではさらに御言葉を調べながら黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の聖書箇所として教えられることは何でしょうか。御言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
3節のところから、アブラハムが当時たくさんのカナン人と一緒に住んでいたんだということ、カナン人一緒に住んでいると書かれているので、住んでいたんだなと思ったんですけれども、こう異教徒を遠ざけるわけではなくて、信仰を持たせながらも一緒に住んでいたアブラハムですけれども、この霊的リーダーと将来なるべきイサクに対して、この大切なところでは必ずこう信仰の一致ができるように、そういうパートナーを探すというか、なんか大切なポイントではアブラハムは絶対に妥協はしなかったんだなということを教えられました。それから6節から7節のところで、主は備えられるお方だということを教えられました。主は御使いをあなたの前に使わされるというふうに書いてあって、本当にその後その通りになっていくと思うんですけれども、これ命令を受けた使い人の立場になると、結婚相手を連れ帰るのに本人イサク、結婚するべき本人も同行できないっていう、その中ですごく困っただろうなと思ったんですけれども、かえって人間的には無理だろうって思う状況の中で、主が働くときに、このしもべは、これが本当に御心なんだってはっきり悟ることができただろうなと思いました。私ちょっとイサクがイケメンかどうかわかんないんですけど、イサクがイケメンだったらついてくる女性もいたかもしれないと思うと、やっぱりこう全く可能性が、人間的には不可能と思える状況の中で主が働いてくださった時に、こう私たち自身も御心をはっきり悟る機会となるなということを教えられました。また同時に主が備えられている、この信仰を持って出ていくことがすごく大切なんだなということを教えられました。それから8節のところで、叶わない場合にアブラハムがそれをこう手放して戻ってきなさいというか、この誓いから解かれるというふうに言ってるんですけれども、たとえ叶わなくても主の御心がなるんだっていう、この信仰がある、それは私はすごく素晴らしいなと思いました。 人間的に望んでいることが起こらなかったとしても、それが主のかえって主の御心なんだと思えるその信仰が素晴らしいなと思いました。はい、以上です。
私はやはり6節から8節でこのアブラハムがイサクの妻となる相手を真正面に探させる上で、カナン人の妻ではなくて、その自分の親族、非常にこう信仰のスピリットというか、同じこう信仰の価値観でリーダーシップを取れる、天の御国の信仰的なリーダーシップを取れる妻を探させるための、まあ、最善の配慮をしているということ。そしてまた、それが24章の冒頭の方に書かれている、この最年長のしもべにアブラハムの桃の下に手を入れさせて、本当にそれを厳粛なこの儀式として誓わせているという、これほど重要視しているということが、まあ、信仰の態度としてアブラハムから模範をいただきました。以上です。
はい、私は一節のところで、天の父はあらゆる面で御心にかなう人にあらゆる面での祝福を与えられるお方であることを教えられました。アブラハムはおそらくこの年をとってもこの身体的にも健康の面で祝福され、また経済的な面でも祝福され、そして霊的悟りやいろんな面であらゆる面で祝福を受けていただろうなということもことを教えられました。また2節から8節のところで模範ですけども、アブラハムは息子イサクが自分に続いてカナンの地で使命に立った人生を歩むために、それにふさわしい妻を探すことを助けてくれ、そしてこのカナンの地で離れずに使命を全うすることができるように子供を親として最善を尽くしてサポートしていたんだなということを思いました。また2節から3節で教訓としてですけども、結婚相手を慎重に選べなければいけないんだなということを思いました。どんな人でもいいわけではなくて、本当に自分のこの信仰と同じ信仰で神様のこの使命から離れずに一緒にそれのために使える人でなければいけないんだなということを思いました。それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに黙想し、生活への適応を黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。いかがでしょうか。
私は、ちょっとまだまとまってないんですけれども、アブラハムが本当に神様に従う、その信仰を持って歩んでいたっていうのを、まあ、ずっと覚えて見習ってきて、なんか見習うべきだなと思ってディボーションしてきてるんですけれども、3節で、アブラハムが天の神、地の神である主にかけて誓わせると言われたことに、私は今朝すごく目が止まって、本当に地においても自分の神様としていたっていう、その信仰っていうか、自分を神とするのではなくて、また人を神としたり、何か物を神とするのではなくて、この地上における生涯において、アブラハムは本当に神様に従う、その人生を貫いたので、地においても従い、またそれがその天において全てを支配しておられる神様に従うことだっていう、その主にこの全ての息子やまたそのしもべも従わせていく、すごくそういう素晴らしい信仰だなと思って、私自身もそれを見習いたいなと思いました。
私が今日教えられたのは、アブラハムを通して本当にこの信仰の決断において大切なことについては本当に厳粛に行っているということでした。まあ、自分自身も今一つの教団の中で使えていますけれども、一つ一つの群れの取り決めなどに対して厳粛な態度を持って一つ一つ誠実に対応していく点がちょっと本当のところで欠けていたなということを今日強く思わされました。で、一つ一つの群れへのほうれん草から大切にしていきたいと思いました。すいません、しっかりとまとまった言葉ではないんですけども、以上です。
はい、私はこのアブラハムがイサク をサポートしたように、本当に人が神様の使命の道を歩み続けることができるように助けを与えたいということを示されているんですけども、私が伝道し始めている大学のある青年が、留学生なんですけど海外から来た、その留学生の青年が来月に自分の母国に戻ります。で、先日彼に会って、日本に残っている使命がありますと伝えて、それを帰る前にその大学の伝道の門を開くために、必ず帰る前に誰か一人の人を大学から私に紹介してくださいということを伝え、お願いしました。すると、その方がすごく心よく、そのことを自分もそう思いますと言ってくれて、最善を尽くして魂を必ず紹介しますと言ってくれましたけど、先日連絡があって、一人の人を紹介してくれるということを言ってました。本当に神様に感謝しましたけども、本当に彼が日本にいるしばらくの間、日本においての神様のためのなすべきことを全部成し遂げてから自分の国に戻ることができるように、またさらに国に戻ってからも神様のための人生を歩み続けることができるように、ずっと彼を兄弟として愛し、そして変え続けていきたいなということを思いました。はい、以上です。それでは最後に対応してお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。今日それぞれが示された御言葉をもって歩んで行く中で、聖霊様が必要な助けと導きを与えてくださいますようにお願いします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、感謝します。それでは、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。